分自身がそしが他の人のことは全然バーチャルリアリティでは問題じゃなくなってくるわけです。でもシェアードリアリティってことになると、これはその世界の中で常に存在する一部です。例えばサイバーの一部であったり、でも常に広がっているんです。つまり視野がどんどんその広がっていくということです。でその価値を共有する人、関心を共有する人に会うことができます。つまりそのリアリティというものを狭めるんではなくて広げるんです。だから教育の現場に導入するときには常に考えなければならないのは、オープンな可能性を生むものでなければならないということです。つまり子どもたちのクリエイティビティ、そして自由にウェブでリミックスをさせてあげるとか、その可能性をもう無限大にするものでなければならないと思います。一つのモードでやるのではなくて、一つの大きな企業とか国家の要求に基づいてするのではなくということです。だからオープンソース、オープンハードウェアの方がいいと思うわけです。特に教育現場においては、う
ん、オープンでやはりシェアできるものであるから、
so, It should be open and shared. That is...
なので、人々みんなのこう目が入り、そして共有できるということなんですね。そうした中で進めていく過程でですね、こう10代の子どもたちが、若者がどんどんこうデジタルの場にこう参加していく中で、フェイクニュースをどういうふうにして見抜く力をつけることができるのか、どんな指導を行えばいいか、まあ、例えば学校の現場あるいは家庭の場などで、どんな指導が必要なんでしょうか。これも視聴者の方からご質問をいただいています。かなり多くの方が懸念を持っておられるところですね。
台湾においては F ワードは使えません。非語は使わないんです。このインフォメーション、情報も意図的にそのフェイクニュースであるようなこと、例えばスパムのようなやつ、例えば、ウイルスのスピードで、スキャミングする、スパムするってことは排除いたします。そのに戦うために一番いいのは能力を身につけるということです。ジャーナリスト、ジャーナリズムというのは、そのアートである、サイエンスであり、実践でもあります。でそれを協調的に、共同的に一体何が起こっているかということを発見するものです。でそしてバランスの取れた理解に、その貢献いたします。世界が変化をするときに、つまり、一つのステレオタイプとか一つの偏見に固執するのではなく、ジャーナリズムというのは、まさにいろいろな声のバランスを見つける力だと思います。きちんと解釈をつけて、さらなる調査報告をするということだと思います。したがって台湾においては、メディアリテラシーということではなく、メディアコンピテンス、メディア能力といいます。リテラシーというのはメディアを読んで、読む方です。でもコンピテンスというのはメディアを作る方の側ですので、つまり事実のチェックをする、例えば、相当の候補者の議論などもチェックすることができます。つまりリアルタイムでファクトチェッキングをするんです。中学生でさえもそういうことに参加いたします。そして学生たちもその投票数を数えるときにも参加をします。そしてフィルムなどをアップロードするのを手伝ったりします。できちんとした、その選挙の開票を もっと迅速化することができるように、また情報が早く、噂よりも正しい情報が広がるように、中学生でさえも、助けをに参加をしたりいたします。例えば、大気汚染でもその大気の状態のデータを取るというものも、小学生でも中学生でも出て、それぞれそういう人たちが貢献をしてデータを提供している、そういうことによって実際何が起こっているかということが理解できるわけです。そうなると、いろいろな異なる立場に耳を傾け、ジャーナリストと同じように子どもたちでも自分の意見を作ることができます。したがって自分の頭をワクチン接種することができるんです。このような悪いウイルスに対して、情報の危機に対してワクチン接種をすることができる。
自分で情報を発信する側に立つことで、その力を、ワクチンを接種されて力をつけるということなんですね。それは学校の授業中にやるんでしょうか、それともクラブ活動のような形なんですか。
It is part of our curriculum.
ちゃんとカリキュラムの一部としてやります。関心があれば、ちゃんとポータルがありまして、メディアラーニングというポータルがありまして、もし興味があれば、ちゃんとカリキュラムの教材もちゃんとあります。基礎教育の場合にも、それから障害教育のためにもそういったものは用意されています。
なるほど。それはぜひ日本でも広げていきたい授業ですね。今日最後テーマの中では含まれていませんけれども、こんな質問もありました。高校生からなんですけど、そうしたいろんな活動をしている高校生で、環境問題について活動しているんだけれども、なんかこうそれがこういくら活動しても自分がその国を動かしているほどの力になっているとは思えないと。でこの力をどういうふうに生かしていけるのか、良い国を作るにはどうしたらいいでしょうかというご質問、最後に一つぜひお願いしたいと思います。実感を持つにはどうしたらいいんでしょうか。
一
番大事なのは自分自身を一つの手段として見る、ビークルとして見る、このアイデアを広げる手段なんだ。例えば何か今日新しい方法を学んだら、それを共有する、一人か二人に共有する、平均ですね、一人以上とシェアするでしょう。そしたらそれはどんどん広がっていきます。そして1以上であればものすごく増えていきます。ですからその価値というのはどんどん高いものになります。もっとどんどん広がります。そして例えば面白くすることによって、例えば、詩を書くということで、インターネットのミームを可愛い動物にするとか、いろんなことがありますけれども、そうしたアイデアがどんどん広がっていきます。あなたが活動していることで、あなたが全部自分でやらなくてもいいんです。あなたがやるべきことは、あるアイデアを持ったならば、そして何でもいいから勉強したことをもっとどんどん広げるようにしなさい。もともとのアイデアをどんどん広げていきなさいということで、スプレッドしましょうということです。
自分がきっかけになるということでしょうか。
That's entirely correct.
その通りですよ。そしてきっかけになって、それがどんどんカスケード効果をもたらします。そうするともう 2,3 人に教えるということが必要なくなります。その 2,3 人の人があと5人に伝えるというふうにどんどん広がっていくからです。
今日は本当にいろいろとありがとうございました。タンさんにデジタル担当大臣になってほしい、日本の大臣になってほしいっていう声が本当にたくさんあったんですけれども、日本の視聴者の皆さんに、一言メッセージをいただければと思います。
皆さんももうすでにデジタル大臣いるじゃないですか。で、緊密に協力をいたしますよ。それからデジタル庁とも協力をいたします。それから日本の国民の方々とも協力していきたいと思います。私は対面でぜひリアルで、日本に行きたいと思います。ワクチンの寄付もありがとうございました。ぜひ長生きして、そして繁栄しましょう。お目にかかれるまで、
どうもありがとうございました。
Thank you.
こちらこそありがとうございました。
ご視聴くださった皆様もどうもありがとうございました。朝日地球会議2021台湾デジタル民主主義、ここで終わらせていただきます。タンさん、皆様本当にどうもありがとうございました。